く寄り道トークルーム、こんにちは、サリーです。今回のお相手はキャリーさんです。こんにちは。
こんにちは。
はい、
はい、
では行きましょう。
はい、
今回のアップデートは、
うん、
これ8月の終わりぐらいでしたかね。
うん、
ね、ニューヨーク州でまた新たな法律ができたんですが、
うん、
あのスプレータイプのホイップクリームがあるじゃないですか、
うん、
あのすぐビャーってできるやつ、
うんうんうん、
あれが、
うん、
8月12日ですね、
うん、
8月12日から、うん、あのホイップクリームを買うのが、うん、21歳以上でなければなりませんという法律が新たにできました、
ね、
そう、なんか最初、うん、え、なんでとか思いませんでした、これ
まあね、
何がどうしたどうしたとか思って、まあ、これをよく見てみたら、10代の若者たちがあのウィップクリームを、これ何ですか、 N2O、 なんて読むんですか、これは亜酸化窒素って読むんですか、
うーんって読めるね、うん、
これを吸引する目的で、うん、そのウィップクリームの缶を入手していると、
うん
で、まあなんかその無色のガスなんですけど、
うん、
麻酔とかにも使われてるとか書いてありますね。所持そのものは合法であるが、
うん、
まあその肺になる、
うん、
という感じのものだから、
うんうん、
まあ、結構こういうのやってる人が多かったでしょうね。
まあね、なんか消気ガスって書いてあるから、
うんうんうんうん、なんかこのやっぱり脳とかに、
うん、
まあ、乱用するとですね、
うん、
損傷を与える恐れがあるということで、
うんうん、
まあ、若者は使わないでくれという感じなんですが、
うんうん、
私ね、このウィップクリーム嫌いなんですよ、美味しくないから、
うん
まあ、いきなりそんなこと言いますけど
、はい、
でもこれ、
うんうん、
結構いろんな、
うん、
まあ、レストランとかでも使ってるとことかも多いし、まあ、簡単だからその、
うん、
すぐねピューってできるし、
うん、
そのちょっとしたデコレートとかやるのに、
うん、
まあ、とても楽じゃないですか、
うん、
だから使ってる人多いけど、
うん、
私ね、やっぱ見たことあるのは、
うん、
これをそのまま口にビャーって入れてる、うん、そのホイップクリームだけを食べてる若者とかを見たことはあるんですよ、うんうん、でもさ、私最初え、キモとか思って、
でも若者だけじゃなくて結構アメリカ人
やってるよね。若者じゃなくてもやってますか？
いや、大好きなんだよ、
あれだけをビャーって口の中、うん、まあ、そのスプレータイプだからその、
う
ん、押したらそのままウィップクリームが出てくるんですけど、
そうそう
そ
う、
これ日本にもあるんですかね？
あると思う。
ありますかこれ、
うん、
あ、じゃあ別にあれですね、
うん、
それをそのまま口の中にビューってそのウィップクリームを食べてるんですよね。
いや、アメリカ人だよ、本当にアメリカ人結構いる
、ね、ちょっと、うん、うわって思いません？
いや、でもうん、サリーさんは生クリームあんまり好きじゃないって言ってなかった、
う
ん、
はいはいはいはい、
だからじゃない、私大好きだから、やっぱ気持ちわかる、
あれ食べたいですか、
うん、やりたいけど、でも、
うん、
やっぱ健康に悪そうだからだからやらないけど、
うんうんうん、
でもそういうの関係ない人とかいっぱいいるじゃん、アメリカ人も、
うんうんうん、
そういう人はもうバーって口に入れるのが一番楽だし、いちいちスプーンとかいろいろお皿とか
出して食べなくても、
ね、そう、もうそのまま口に、
うん、
そうバーって出るから、あれは本当に画期的、うん、すごいと思う。やっぱ生クリーム大変じゃん作ったり、なんかこうなんか入れてさ、いちいちやらなきゃいけないじゃん、うん、出す時も、いや、これは本当に画期的、
うん、
すごい、
うん、
誰発明したのって感じ、
偉いって感じですか、
うん、いや本当に
そう、これね、うん、まあ、結構ねみんな、まあ、好きなんだと思うんですけど、
大好き、
まあそういうことになりましたという。だから ID とかがいるんですよ、
ね、そうそうそうそう、
今度から買うときは、うん、
食べちゃダメなわけじゃなくて、もうこれを悪用する人がいるからダメっていう、
ね、うん、まあ、買えないってことですね。
うん、
違反が見つかった店には初回で250ドル、2回目以降は500ドルの罰金が、
結構厳しい感じだよね、
お店側なんですね、
うんうんうん、
しかもね、売ったっていうのがいけないってことか。
そう でもなんか、うん、ね、本当これ見てるとさ、脳内の思考、活動、視覚、聴覚を司る部分に損傷を与える恐れがあるって書いてあるから、うんうんうんうん、本当にそういうまだね出来上がってない人間が、なんていうの、まだその若いね、中学生だとか小学生だとか、そんな乱用したら本当ダメだよねって思う、うん、
そうだって書いてありますね、若者の5人に1人が、うんうん、エースグレード中学2年生までに、うんうん、まあ、この家にあるこのウィップクリームで、うん、その吸引をしたことがあるという、うん、5人に1人だからまあまあ多いですね、
うん、いや多い、
まあ、だからみんなの中ではあれ吸ったらいいよみたいなあれがあるんでしょうね、なんか
そう、
うん、なるほどね、
でも何でも乱用しちゃダメだよね本当にね、
まあまあそうです、
ね、使い方間違っちゃったらもう本当にね、うん、ダメだよね、
だってね、うん、エースグレードってまだ、うん、ティーン、
まあ中2だから、うん、まあ13とか14とかかな、う
ん
うんうん、
ね、
うん、いや、まあ、ダメでしょう
気をつけましょう、うん、というニュースです
、ね、
うん、そう、まあそんな感じのアップデートです、
はい、
ということで今回のテーマに入っていこうと思いますが、
はい、
今回もねこれキャリーさんが提案してくれたテーマになっておりますが、
うんうんうん、
アメリカに住んで変わった自分ということをちょっと話してみようかなと思います、
うんうん
う
ん、
そう、まあこれは確かにいろいろあるだろうなと思って、
うん、
気がついてないかもしれないけどね
いやそれは結構あると思う、
うん、ちょっとそんなことをね、まあ、話してみようかなと思います、うん、
はい、
自分で気がつくことってありますか？
あるね、
うん、例えば、
例えばやっぱり味覚、
はいはいはいはい、
うん、なんか、
あ、味覚ね、
うん、日本に行った時って、うん、なんか、うん、なんだろう、そこまで食べれなかったものがこっちではなんか好きになっちゃったみたいな、
あ、そういう違いか、はいはいはい、
そういうのもあるし、
うんうん、
そうだね、うん、とにかく味覚がね変わったかな、
へえ、それはいいように変わったってことですね、
あ、いいようにも悪いようにも、
あ、はいはいはいはいはいはい、
うん、
まあ確かにこっちって本当に世界各国の料理があるじゃないですか、まあ日本もねあると思うかもしれないけど、やっぱり数がもうやっぱり全然違いますよね、
うん、違う違う、
その国の種類の、
うんうん、
え、こんな国の料理とか見たことないみたいなのとかいっぱいあるじゃないですか、
うん、あるある、
ね、それがすごく多いので、うん、そういうのを楽しめるのはすごい良くなったかなって感じですね、
うんうんうん、そう、それもいいし、なんかそれに伴って味覚がね、うん、変わってしまったっていうか、
パクチーが食べれるようになったとか、
それもそうだし、
うん、
なんかね、うん、美味しいと思うものが変わったというか、なんか自分のねレベルが下がったのもある、
うん、あ、私はねそう思ってますよ、
うん、美味しいって思うものが、うん、このレベルで言ったら日本の時よりもだいぶ下がったっていうか、うんうん、なんか本当にちょっとした美味しいっていうのも、うん、もうわあ美味しいみたいな、日本だったらそんなに、うん、まあ別にじゃないって思うものも、なんか、うん、あんまりアメリカって美味しいものいっぱいないから
、うん、
って言ったら悪いけど、ね、なんか、うん、
たくさんあるんですけど、
うんうんうん、
あの差がすごく激しい
んですよ。そうだね、私貧乏だから、うん、すごいいいレストランに毎回行ってるわけじゃないから、
あのね、やっぱり一流の店ってすごいたくさんニューヨークにやっぱあるんですけど、うんうんうん、下もすごいいっぱいあるんですよ。
そうだね、
あのね、だから日本ってやっぱり、ね、ある程度のレベルが保たれてるんですよ。
そうそうそう、
だいたい安いお店とかでも、
うんうん、
でも、うん、アメリカって本当にあの安い店とかで本当に、うん、っていうようなものいっぱいあるし、
うんうんうん、
あのやっぱり、まあ、日本人だから、うん、その日本の舌じゃないですか、私たちって基本的に。
そうそうそう、うん、
そういう本格的な日本の例えば和食のお店とかって、うん、まあ、少ないじゃないですか、
うん、
お寿司とかだってあるけど、うん、やっぱりアメリカンナイズされたお寿司とかだから、
うん、
でもそれに慣れてきた自分がいるというか、
うんうんうん、
まあそれはそれで別に まあいっかみたいな、こういうアメリカンな寿司として食べるみたいな。でも多分それを日本にいた時に、うん、うまいうまいとは言って食べてなかったとは思う。
そうなのよ。だから本当に長ければ長い人ほど、
うん、
やっぱなんか舌が衰えていくっていうか、
うん、味覚が、ま、あの麻痺してきますよね。
麻痺してきちゃって。
だってね、私、うん、やっぱりね、日本に、うん、まあ、ここ最近帰ってないですけど、うん、その少し前とかやっぱり年に1回ぐらい帰ってたんですよね、うんうんうんうん、でその時でも、うん、やっぱりね、日本に帰ったらなんかね、うん、あ、忘れてたこの感覚みたいな、
うん、
なんかこうお出汁の味とかがすごい繊細だったりとかすると、うん、なんかこう自分の日本人としての潜在意識がヒューって戻ってくるみたいな、あんな感覚に陥るんですよ、
うんうんうん、
わ、やばみたいな風になってしまうから、そういうのってアメリカにあんまりないんですよね。まあもちろんいいお店とかにはあるんですけど、そういうところになかなかそんなしょっちゅう普段行かないから、そう、そういうのが日本は普通にあるじゃないですか、普通のお店とかでも。だからそういうのは鈍感になってますね、必ず。
うん、いや本当にね、日本の食は素晴らしすぎるから、コスパもいいし、だからやっぱそれに比べたらちょっとアメリカで慣れちゃってると、食生活、まあすごい、あの何、高級店とか行ったらまたさっきの話じゃないけど違うんだけど、まあ普通に庶民が、こう庶民といってはあれだけど普通に食べてる分にはやっぱりこう日本の方のがすごいクオリティ高いかなって、
うん、
思うよね。
それはまあ一つありますね。
そうだから舌がね、変わってきた。
そう、あとはね、やっぱり意見とかを言うようになったのは、はっきりね、はっきりっていうわけでもないんですけど、そういうのは日本にいた時よりも、そういうふうに言わないといけない機会が増える、こっちは。
そうそうそうそうそう、やっぱり、なんかあの日本にいたら空気を読む文化っていうのがあるから、その、なんていうの、まあ、みんな分かってくれたりだとか、そんなになんかでしゃばって言わなくても、なんかこう分かってくれたりっていうのがあるんだけど、やっぱこっちってその文化もないし、ないしっていうか、あのみんな違うから、やっぱりあの単一民族じゃない、単一民族じゃないから、だからなんて言うんだろう、いろんな国の人たち、いろんな文化の人たちがいて、肌の色も違えば、もうこう育ってきた環境も全く違う人たちがこういて、で空気を読みたくても読めないじゃん。だから結局日本では空気読めてたんだけど、こっちではあの空気読めないから、その言葉にして言わないと絶対分かってもらえない、
分からない。
だから自分がちゃんと意見を持って言わないとダメだし、そういい加減な答えとかも言えない、から主張がなんか強くなってしまう、みたいな風に思われるのはあるかもしれないよね。
そうですね、多分ですけど、日本にいた時もはっきり言ってた部類に入るとは思います、多分ね。
いや、それがそうね、
言ってたか言ってないかで分けるとですよ、
でもそれでも弱いんだって、
でも、それでもね、全然なんですよ、アメリカ来たら
全然
もう全然言わない方に入るから、でも多分今でもすごい言う方ではないし、全然全く思
ってない、いやない、アメリカ人の中入っていっちゃったら全然言う方じゃない、っていうか何考えてるか分かんないって感じ。
そう、そうやって言われますよね、私もね、そ
うい
うミステリアスだって言われることありますもん、
いやでも全然だよね。
いやなんか、まあ、言ってるつもりなんだけどなとか思うけど、
いやだけどやっぱはっきり言わないと分かってもらえないから、そういう文化じゃないから、
そうそうそうそう、
やっぱ言語化しないと全てを、
そうなんですよね、なんか例えばこう親しい友達に言うのと全然知らない人に言うのってやっぱり違うじゃないですか、だからまあ、ね、もちろん親しい人とかには全然言えるでしょうけど、こう全く違う知らない人とかにも全部言うじゃないですか、こっちって
言う。
それはね、なんか、やっぱりちょっとまだ できてる方では全然ないですね私も。でも、うん、それでもだいぶ言うようになった方だとは思います。
うん、いや私もそれはだいぶ変わったと思います。
うん、だって言わないと分かってくれないんですもん。
そうだしやっぱやってもらえなかったりもするしいろいろ、
うんうんうん、
なんかやっぱ我慢してちゃダメ。
そうでなんか本当に言ったらあそうだったんだごめんごめんみたいな本当に気がついてなかったりするんですよね。なんかそういうことって結構あるし、そうだからね本当に言ったら、
うん、
あそういうことだったんだって理解してもらえたりとか、うん、そういうことっていっぱいあるんで、
うんうんうん、
なんかえなんで分かってくれないんだろうとか思わずに言った方がいいですよね。
絶対言った方がいい、
うん、なんで分かってくれないんだろう絶対分かってくれないですから、うん、
あとね何回も言わないと、
うん、
あのそういうサービスというか、うん、そういう、まあ、修理お願いした時とかも、うん、な1回言っただけじゃ、
うん、
来てもらえなかったりするし、
うんうんうん、
お願いする時も、
うん、
やっぱりなんかこうこっちの人って全然そういう守ってくれなかったりするからもう何回もしつこく言わないとやってもらえないんだよね。
はいはい。
だからなし。だからまあ日本でそんなにしなくていいんだけどサービスが最高だから。でもこっちとかにいるとやっぱりもうしつこいぐらい言わないとっていうのあるからね。なんかそうやって。
そうですね。
なんか変わっちゃったなって思うよね自分。
ありますよね。
日本だったら待ってる感じだったけど、うん、待ってても本当に一向に来ないから。
そうです。自分が損しますからね本当に。
だから行くしかない。
あれってなりますよね、うん、本当に。
そう言ったんだけどなみたいな。
そう
なるから。
そうなんですよ。
本当何回も言わないとダメ、
うん、
だし、なんか言わないと損することがたくさんあるから、そのまあ例えばなんか買い物した時にセール品の価格で表示されてたのに、それをなんか普通にレジで打たれて普通の価格 でそれもなんかもうまあいいやめんどくさいしって、うん、まあ、諦めちゃう人もいると思うんだけど、私はもう絶対に言う、うん、
私も言いますね、うん、あれこれ違ったよみたいな、
うん、そうだいぶ違うやつがもうほんと次の日とかにも持ってくもんね。
本当ですか。
いやこれ違ったしみたいな。
うん
いやじゃないと本当にこっちって間違いめっちゃあるから、
うん、ありますね。
そう、
まあ、そこまで気がついてないですよね。なんかもうね、
うん、そうだからね、そうそう言わないと損する。
そう、
うん、
まあそれは全然なんか言っていいことだと思うんで、
うん、
まあ言ってたらいいですよね普通に、うん、なんかそう、うん、日本人の人ってなんか言うの申し訳ないみたいな風に思っちゃうじゃないですか。でもあの全然間違ってなかったら大丈夫ですって感じですよね。
そうそうそう、
うん
うん、
でも、うん、結構例えば、うん、こっちの人とかって、うん、なんとかこうとかって話したら、え、だからイエスはノーみたいなこととか聞くことあるじゃないですか。でも私ねあれね、
うんうん、
自分もそうなってきたことに気がついたんですよ。
めっちゃアメリカナイズされてる。
最初なんかそのイエスはノーってなんかちょっと、うん、いや、え、なんかそんな風に言わないでよとかなんか思ってたんですよ、うん、最初の頃ってね。
確かに。
いや、イエスかノーだけじゃないことってあるじゃん、
うん、
みたいな思ってたんだけど、うん、なんかね日本人の人と話をしてたら、
うん、
え、なんかね、え、回りくどいよってことあるんですよ。例えばですね、なんかちょっと、うん、私にお願い事をされたことが例えばあるとするじゃないですか、うん、で私がじゃあ OK って言って、うん、じゃあこうこうこうでこうしたらいいねとか言って、うん、じゃあこうするねって言ったりとかしたら、うん、なんか、え、でもなんかそんな無理だったらいいからとか、なんかこう、
うん、
なんて言うんだろう、
うん、
いや、なんかその、うん、やってくれたら嬉しいけど、え、だからイエスはどう、どっちみたいなふうにやるんだったら今やるし、ノーだったら別にいいよ、OK、みたいな、なんかこう
それはないにされてるわ。
それはね、なんかこうね、そんな何、周りくどくやってって言われたらやるし、うん、みたいな、こうなんかそういうのは、
うん、
結構何回かあったことは、
うん、
なんかそうやって思ったことはある、
うん、
別にそのなんか気使わなくていいじゃんみたいな、
うん
うん、ダメな時はダメって言うしみたいな。
まあね、でもやっぱそれが日本なんだよね。
そうなんですよ。
そうよ、そ
う、うん、
ナイズされてるよ。だいぶ変わったよそこは。
そう、
そう、気強い人だなって思われちゃうよね、本当にね。
思われちゃいますかね、うん、まあ、ちょっと冷たく感じるかもしれないですよね、うん、その言い方ってね、イエスはノーどっち、
まあ、自分が最初に感じてるからね、やっぱり、
うんうんうん、
そうなんじゃない、うん、そう、
でもなんか、うん、こういう風に思って、うん、 言ってたんだなっていう気持ちが分かりました。
そうね、
だからえ結局分かんない分かんないどうしてほしいのみたいな風になっちゃうから、
うん、そうやと思う。うん、確かに。
そう。
あとね、私はね、うん、やっぱり、ね、うん、外見気にしなくなった。
ああ、それありますね。はいはいはいはい。
やっぱりみんなさ、うん、日本に行った時ってすごい他人の目をやっぱり気にするじゃん。うん、
はいはい。
うん。やっぱりなんかみんなさ、ちょっとしか変わらないじゃん。
うん、
ちょっとしか変わらないって言ったら悪いけど、はい、うん、まあなんか日本人の顔って。そんなに言っても、うん、なんていうの、多少鼻が高いとか、
うん、
多少目が大きいとか、うん、ちっちゃいとか、
うん、
なんかそれぐらいの差でさ、
うん、
そんなに違いないじゃない、体型とかも、
うん
うん、だけどやっぱりアメリカに住むと、
うん、
もうなんかみんな本当に違うから、髪の色から目の色から、ね、うん、もう鼻がもう低い人もいれば高い人もいるし、目ももう、うん、細い人もいれば、細いというかちっちゃい人もいればめっちゃ大きい人もいたりして、
うん、
背もね、うん、本当にバカでかい人もいればもうちっちゃい人もいるしみたいな感じで、うん、もう本当に見た目がもう全く違う人たちの集まりみたいな、特にニューヨークは、
うん、そうですね、いろんな人種の人がいますからね。
そうだから、なんて言うんだろう、別になんかそこまで気にしなくても、その多少の差で、うん、をなんかその気にするのと、もう全然違うから、もう別にいいじゃんみたいな感じになって、
うんうんうん、
私はね、
うん、そうですね、それは大いにあります。
そうで、みんなそんなに気にしてない、
うん、
他人が何、
気にしてないですよね、
他人が何着ようが、まあそれとんでもないクレイジーな格好してたらそれは見るかもしれないけど、でもそこまでなんかその他人、うんうん、にどう思われるかとかっていうのを気にしてないから、
うん
うん、みんながみんなじゃないけど、そりゃ、
うん、そうですね、
で、そういう人が多い、
流行りとかじゃなく自分が好きなものを着るとか、
うんうん、そうそうそうそう、
自分に似合ってるものを着るとか、
うんうんうん、
そういうちょっとそのね、
うん、
ポイントはちょっと違うかもしれないですね、
うんうん、そうなのよ、うん、だからなんか別に何着てようがそこまでなんかそういう風に、
うんうん、
なんかみんな気にしてないし、
そうですね、う
ん、だからなんか本当にね、気使わないようになった、
うん
うん、
そう、なんかね、この話ちょっといろいろまだまだね、長くなりそうかなと思って、
そうね、
あのちょっと2回に分けようかなと思いました、
うん、はい
今日はねちょっと時間的にね、
うんうん、
余裕がないので、
うん、
1個メッセージだけ紹介しようかなと思います。
はい、
そう、続きはまた来週です。
うん、
ね、この間もメッセージをくれた美穂さんからまたメッセージをいただきました、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。読みます。サリさん、こんにちは。前回のアメリカ人の好きなご飯トークと今回のマナーとどっちも興味があるテーマだったので面白かったです。アメリカのマナーについては来た当初は知らないこともありましたが、一応今は守れてるかこはずと思ってます。でも最初の頃はスーパーのデリコーナーで店員さんを呼んでしまってめちゃくちゃ嫌な顔をされて、私も悲しくなった記憶があります。なので寄り道トークルーム聞いてる人たちが少しでもアメリカ生活を楽しめるように、またアメリカから見たアジア人のイメージが少しでも良くなったらいいですよね。これからもディープなニューヨークを知るサリーさんだからこそ配信できるトーク楽しみにしています。キャリーさんとのコンビも最高だと思います。よろしくお伝えくださいね、というメッセージをいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
嬉しい。
そうそう、なんかこの確かに、
うん、
マナーのことについて言うと、
うんうんうん、
このテーマってちょっと賛否あるかなって私は思ってたんで、
うん、
でもなんかこういう風に言ってもらえて、なんか、
ね、
ちょっとほっとしました ね、 ね、よかったなと思って。
そうだよね、確かにちょっと白熱してた部分もあるしね、
うん、そうそうそう、まあ、だってね、なんて言うんだろう、
うん、
まあ、それが全てではないし、
そうね、
そう、なんかまあいろんなね、
うん、
意見がまああるのは当然だと思うし、
うんうんうんうん、
まあでもね、が良かったかなと思いました、うん、ありがとうございます、
うん、ありがとうございます、
うん
うん、
そう、じゃあ続きはまた来週やりましょうかね。
そうですね、
はい、
うん、
ということで、
はい、
今日は終わりましょう。
はい、
はい、それでは私たちに話してほしいトピックや質問感想などありましたら ny.yorimichi@gmail.com まで送ってみてください。あとはニューヨークよりみちトークルームのインスタグラムがあります。ここではニューヨークの街の様子だったり、いろんなね情報などなど流しておりますので、よかったらフォローしてみてください。あと私の個人アカウントは sally.pii です。こちらは私の日常をなんとなくアップしてますが、ここのトップページから私のブログの方にも飛べるので、よかったらそちらもチェックしてみてください。はい、終わりです。
はい、
それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。 Have a nice day. バイバイ。
バイバイ。